スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは、フォトスクランブル始まりました。スノーです。はい、お送りするのは私と、
ハズケです。
すいません、なんか急がなきゃと思って始まりも短縮してしまいました。
はい、
まあ、前回あ秋ですねっていう話で、
うん、
あ違うよ、でもハムウェアの話をしたんだ、ただいまの方でちょっとちらっと予告をしたんですけれど、
はい、
あの上高地、まあ、一応山岳写真教室みたいな話だったんですが、
一応山岳写真っていうあれなんだ、
まあ一応山岳写真初めてでも撮れるっていうシリーズがありまして、なんか突然シリーズ化されてたんですけど、
は
い
は
いはい、山岳写真を体験しようっていう、そういうコースだったんですね。
はいはいはい、
はい、ということで、はい、山岳写真教室の講師をしてまいりました。
うん、
はい、まあ、いろいろ途方もないことがあったので、
はい、
あの お話がしようと思っております。はい。
はい、ということで、スノーさんのお仕事で写真教室の上高地編、まあ、これまで鎌倉、はい、
そうですね、今年は、鎌倉、
横浜もありましたよね。
夜景シリーズ。あれももしかしたら、初めてでも撮れるだったのかもしれない。もう忘れてしまいましたが、横浜の幼まし夜景とか
もありましたしね。
ありました。
まあ、今年だと3回目？
そうですね。あの、泊まりっていうか、旅行のっていう旅行付きですかね。は初めてですけど。
はい。ということで、上高地の方に行かれたということで、その話をしていきたいと思います。
ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
はい、ということで、上高地僕は行ったことはないんですけど。
そうでしたっけ。
うん、一回行ってみたいなと思いながら。
はい、そう、修学旅行ではあんまり行く場所じゃないんですよね。
うん、
長野県のね、あのこう、こう行かないか行かないか、地元すぎて
長野県、なんか新潟に行く学校があるっていうのは僕は行ったことがないんですけど、あ、でも長野もあるっすかな。
まあ、うん、いや、長野も、関西は長野に行く人、あの、うちの妻なんか長野県だったっつって。
はいはいはい。うん、なんか長野もあったような気がするけど、上高地は聞いたことがないかな。
まあ、ちょっと、大人数だと大変なんでね。
うんうんうん。
行って帰ってくるだけで大変だから。うん、まあ、ちょっと難しいかも。はい。そういうところだ。まあ、何しろ風景が、まあ、写真では、半助さん、
うん、
見たことあると思います
け
ど、
はい、
もうとてもあの、やっぱり日本全国どこを探してもあそこしかないですよね。
うんうん、
風景っていうのは、やっぱりこう、かなり高い山にこう囲まれて、
うん、
しかも、まあ、川が流れているので、
うん、
あの水も絡めた絵が作れるし、
はいはいはい、
まあ、あの、手つかずではないんですけど、かなり手つかずな自然に残っているっていう点では、うん、もうあそこでないと取れないものはやっぱりあると思うんですけれども、
うんうん、
まあ、あの、そういうわけで、まあ、今回はね、本当に、こう、 対象年齢がね、まあ、ただいたまでも言いましたけど、60歳から70歳ぐらいなってしまうので、
うん、
どうしてもその、うん、講座の性格上、うん、そんな山には登れない。
はいはいはい。
で、上高地の、駐車場、バスターミナルから、
うん、
まあ、4キロぐらいしか離れてないんですけれども、
はい、
明神、関というところがあって、うん、明神という山が見える、
うん、
で、まあ、明神館という名前がついてるんですけれども、
うん、
そこに、まあ、明神池というのもありまして、
はい、
まあ、山も見え、取れるし、池も、
うん、
ということで、そこに、行くことに なりましたというか、まあ、計画を立てたのは、そこの講座の人なんですけれども、
うん
うん、その明神館そのものはもう山小屋というにはとても立派で、うん、もう立派な旅館なんですね。
うんうん、
今は聞いていただいた方は知っていると思いますけれども
、うん
うん。で、まあ、そこまでの間4キロほどなんですが、
うん、
を、まあ、昼過ぎに着いて歩いて、
うん、
昼過ぎというかもう 2時近くですかね。ついて歩いて4時半ぐらい、
うん、
4時ぐらいかな、
うん、
までかけて歩いて、
うん、
その間まあ写真撮りながら、
うんうん、
でまあ一泊して次の朝早くにその明神というのはまあ穂高の前衛になるんですけれども、
うん、
奥方からこう峰がこうつながっていて、
うん、
で一番上高地があずさ川にこうという川に面しているところが明神って言われて、うん、そこに朝日が当たるんですけれども、
はいはい、
その朝日が、まあ、まあ、登山用語というか、ドイツ語でモルゲンロートって言って、
うん、
真っ赤に燃え上がるような光が当たる時もあるんですね。
へぇ、
それは、世間一般に言う朝焼け。
はいはいはい。
朝焼けの光が、
うん、
焼けた光が当たって、こう山が真っ赤に見えるんですが、
うん、
谷間にいるので、自分たちは。
うんうんうん。
は見えないんですよ。
あ、そうなんだ。
太陽が昇ってきてる場面は見れないんですよ。まあ、南北に谷間があるので、
うん、
ほぼ南北な谷間なんで、うん、東側はまた別な山があるんですね。
はいはいはい。
なので、その山の、低いところから差し込んできた朝焼けの太陽の光が、その穂高にのてっぺんの方から徐々に当たってだんだん下の方にっていうのが、まあ、すごく綺麗なんですけれども、
うん、
まあ、ただ朝焼けはいつも朝焼けになるわけじゃないので、
うん、
まあ、とりあえず晴れていれば太陽が当たるた時にこうちょっと赤い感じ の光にはなってるから、
うん、
それなりの、まあ、面白さというか、まあ、になる、感じにはなるんですね。
うんうんうん、
で、まあ、それを通るのと、あと、その、明神池というのがありまして、
うん、
ここは、やっぱり、秋とか、まあ、夏は無理だと思うんだけど、秋になると、
うん、
気温が非常に下がるので、
うん、
遮りが出るという、
うんうんうん、
朝もやが、こう、漂っている、池、で、その池にまた、山が反射して、こう、映ってね、すごい池なので、っていうことで、
うん、
まあ、朝が一番、いろいろ撮れる、スポットなんですけれども、
うん、
まあ、そこを朝、翌日撮って、まあ、帰るという、まあ、一日目はそうなんですが、一日目というか一泊二日なんで、その後は、コースとしては、新穂高温泉という、今度岐阜県側に行きまして、
はいはいはい。
上に行くというコースなんですけれども
、うん、
まあ、一番良かったのはやっぱり上高地かなっていうか、
うんうんうん、
で、まあ、今回一応はその山岳写真という格好なので、こう、山、まあ山歩きではないにしても、不整地を歩くので、
うん、
まあ、リュックにしてくださいとかね。
うん、
あと、寒いので手袋とか防寒着は必ずとか。
うん、
あとなんだっけな。 まあ、三脚、当然朝焼けを撮るので三脚は必ず、三脚もしくは一脚は必ずとか、
うんうん、
パンフレットに、パンフレットというか、まあ、申し込んだ人にそういうパンフレットをお送りしていたのですが、
うん、
まあ、結構ね、もう思いっきり本格的にっていうか、ちゃんと、この日のためにリュックサック型の、カメラバッグね。
ああ、はいはいはい。
って言って、それにぎっしり機材下げてきた、突っ込んできた人がいて、もう20キロぐらいですよ、とか言ってて。
うえ。
それすごいですね。で、しかもまあカーボンなんですけど、でっかい三脚が、そこにくっついているとか、重量級の人から、まあごく、その辺のちょっと、ハイキング程度に三脚、みたいな、いたんだけど、
うん、
その三脚が、ストラップがないので、
うん、
普通の手提げ、買い物のトートバッグみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
入れてきました。いろいろ、もうすごいバラバラな装備で、各自。最初ちょっと、すごい不安だったんですけど、大丈夫かしら。まあ、ダメだったら、添乗員の人と、僕以外に、講座の担当の人と僕もいるから、持っていけばいいかとか思ったんですけど、
うん、
添乗員の人は、いや、僕も上高地初めてなんですっていう、話だって、
うん、
なんか、僕普通のボストンバッグみたいなの下げてきました。
ああ、そうなんだ。
リュックにしましょう、両手は開けましょうって書いてあったじゃんって突っ込みそうになったんですけど。わからないか。
まあでもリュックのカメラバッグやっぱり欲しいなーっていう感じがするんだけどね。
で、やっぱり他の人に聞いたら、
うん、
いや、普段はこう、手提げじゃないや、その肩掛けの
バッグ。うんうんうん。
だけど、まあせっかくこれで、来ることになったから、
うん、
来て買いましたっていう人もいたし、
うんうん、
肩掛けで十分とかいう人もやっぱりいましたし、
うんうん、
大型肩掛けな感じ、リュックと簡単なカメラバッグっていう感じかな、
うん
うんうん、リュックサック型のカメラバッグを持ってきた人はそんなにはいなかったですね、
うん、
3人かな、多くて、
うん、
5人ぐらいなんですけど、
うん、ちょっと欲しいんですけどね。
で、まあ、その装備等がどうかっていうのはですね、
うん、
まあ、最初にその話をしちゃったので、
うん、
写真の後ろの方ですね、すいません。
あれ、うん、後ろの方。
はい、後ろの方。23番なんですけど、
うん、
ちょっと撮影風景を外から撮ったやつがあるので、
うん、うん、あ、これか。
みんなが三脚立ててるやつ。
はいはいはい。
まあみんな結構ちゃんとした三脚なん
だね。
ですよね。
うん、
で、僕が例の3000円で買ってきた三脚どれかっていうと、
うん、
左の方のこう、山沿いってい
うか、うん、
道の向こう側で、
うん、
左から2番目かな、
うん、
小さい三脚で人がいないとこあるじゃないですか。
うんうんうん、
それはここの例の3000円の三脚。
一番ちっちゃいんじゃない？
一番ちっちゃい。
おおおお。
一番ちっちゃいです。あ、右側の前列白いやねカッパみたいなの着てる人も割とちっちゃいんだけど、
うん、
この人はちゃんとステーがついてる。
うん。
重り乗せられるような三脚。
ああ、なるほどね。
ついてますね。まあ、こう。石とか乗っける、
うんうんうん、
ついてるような、
うん、
三脚。まあ他はまあカーボンの人もいれば、
うん、
すごいちゃんとした分体がついてます。
うん、結構背のあるやつ多そうですもんね。
いやみんな元気なんだなってしたんですけど。
うん、
で、ね、僕の三脚このまあ今日はちょっと三脚にこだわりたいと思ってるんですけど。
うん
まあ、まず、 買ってきてちょっと使ってみたら、すいません、一番最初に戻りますけど、うん、問題スルスル動くんだけど、ロックがね、
うん、
スルスル動きすぎるっていうのと、ロックしても僕の手の力ではなんかロックがちゃんとはっきり締まらない感じがしたので、うん、これはロックを調節できないかなっていうか、こう回るところね、
うん、
でちょっとプラスチックの覆いを外してみたのですが、うん、そんなものはどこにも、そんな調節機能はどこにもなく結局外し損でした
そうなんだ。
しかもこの、パチンってはめるだけになってるので、
うん、
プラスチックの爪みたいのがついてるんですけど、
うん、
外したらそれが折れてしまいこのむき出しの状態になってしまうのはやっぱりさすがに恥ずかしいと思ったので、
うん、
ごめんテープでなんとか内側からくっつけました
これは単純に蓋っていうことなんですか？
なんか外せば中にこう締めるところがあるかなと思ったんですけど、なんか、うん、という、まあすごいね、非常に単純な構造だったんで、
うん、
なんとも直しようがなかったです。
うんうん、
で、次の2番目がですね、クイックなんですけれども、
うん、
クイックというかロックがね、
うん、
簡単に締められる、こうぐるぐるって回すんじゃなくて、うん、レバー式でグイって回すだけのロックなんですよ。
へ
ー、便利だなと思ってたんですけれども、うん、力入れすぎましてっていうか、グイって、ただグッって回すだけでよかったので、そこからさらにグイって回しちゃったので、うん、した
割れたんだ、これ。
あ、割れました。3番目に割れたとかあるんですけど。
はあ、
これ前日っていうかその日の朝ですかね、荷造りしてて
ああ、レバーみたいなのがついてたっていうことなんだ。
あれどうしようと思ったんですけど、
うん、
もうクイックつけちゃったんですよ、いつも使ってる
は, はいはいはいはい、
H 型っていうかね、
うんうん、
滑らせるやつをつけちゃったんで、
うん、
もう外すわけにもいかないし、
うん、
行きました
そうなんだ。
かなりここでドホホな感じですよ、
うんうん、
でね、実際使ってみるとどうだったかっていう話もあるんですけども、
うん、
今更ながらね、ちょっと山岳写真のね、
うん、
教科書でもないですけど、図書館で借りてきたんですよ、
うんうん、
終わっちゃってから、
うん、
三宅治さんっていう人が山岳写真の式っていうガクトという山の雑誌があるんですよ。
はいはいはい。見たことある。
このガクトじゃないですよ。
うん、
その人のね、それに、エッセイみたいな感じで、
うん。
があって、そこにね、三脚とはみたいなお話があるんですけど、
はい。
完璧に、すごく、わかりやすく書いてるんですけど、
うん。
軽すぎず、重すぎず、低すぎずっていうのがあって、
はいはいはい。
当たり前っちゃ当たり前なんですけど、
うん、
軽すぎると役にふわふわして役に立たないし、
うん、
重すぎると山だからやっぱりね
辛いしみたいな
だと低すぎるずっていうのはやっぱりこう低すぎるとやっぱり覗き込むのに腰に無理な、
はいはいはい、
なのでやっぱりおすすめできない、
うん、
っていうのと、あとスムーズに動く雲台って滑らかにターンをしてきちっと割るというのが必要なんだけど、
うん、
まあ、やっぱり山岳写真の人もうそういう雲台は意外と少ないっていう、まあ、これは僕も確かにそうだなとは思うんですけれども、
うん、
その軽すぎず重すぎず低すぎずという点では僕のこの3000円のはですね、
うん、
重すぎはしないけど軽すぎで、
うん、
低すぎだったんですね、やっぱり。うん。荷物背負った状態でもしこれ使うと、
うん、
こうかがまなきゃいけないから、かなり不安定になるし。
あ、自分自身が？
しっかり。
うん。
こう、ガレ場みたいなところで絶対それはやりたくないなっていう。
はいはいはい。
実はね、この2番、これは、三脚は使ってないんですけれど、
うん、
写真の、4番目かな、
うん、
じゃあごめんなさい、5番目、
五番目、はい。
川の写真が、
はいはい。
あずさ川なんですけど、
うん。
これ、飛び石みたいになってちょっと岩が出てるところに、
うん。
ポンポンって飛んでってですね、
うん。
こう、えいってしゃがみ込んで、
うん。
川にこう、ギリギリにカメラを、
うん。
その時前の目に突っ込みそうになりました。
荷物背負ってるから。
そう。
はは
しばらくそういうことをやっていなかったので、
うん。
大した荷物じゃないんですけど、
うん、
ああ、これ危なかった。後で思うと、あそこで僕の講師は終わるところだった。そのカズアスタガーにドボンって頭から突っ込んだ。
あ危ない危ない。
なので、まあ、三脚、その高さもやっぱりね、ある程度の高さは、少なくとも自分の背の、ね、
うん、
目の高さはやっぱり最低必要なんだなと。今回、思った次第です、
うんうんうん。
あとね、この、雲台に関してはやっぱりきちっと止まるっていうのが一番大切。
それそうでしょ。
で、滑らかに動くのはいいんだけど。
だって止まんなかったら三脚使わない方がいいやって感じじゃない。
そうなんですよ。でね、その日、夜の講義で、
うん、
ただまた三脚を、他の人の三脚とか借りて、
うん、
そういう話をしたんですよ。
うんうんうん、
三脚の、まあ、立て方とか、
うん、
間に入るようにしましょうとか、すごい基本的なお話をしたんですけれども、
うん、
その時、雲台の話をして、まあ、雲台、三脚もそうだけど、雲台にもやっぱり重さのね、カメラのとレンズの重さとのがあるから、
うんうんうん、
こういう僕のみたいなちっちゃいやつに乗っけた時にちゃんと止まんないと意味がありませんのでみたいな話とか、
うんうん、
あセルフタイマーとかね、
うん、
レリーズあるじゃないですか、
はいはい、
切る時に三脚に手を触れたら、
うん、
やっぱり意味がないので、
うん、
手や体は触れないようにしましょうとかいう話をしたんですけれども、うん、実際に撮影の時にもう止まんないので僕の三脚の場合は、
はいはいはい、
カメラ上からえいって押さえて、
うん、
撮ってました
あれ先生言ってることと違うじゃんみたいな。
ただねそれこの山岳写真家の三宅さんも、
うん、
もう風が強いとかね、
うん、
時こうどうしても足場が不安定とかそういう時は、
うん、
三脚っていうかカメラを上から押さえ込んでって撮ればいいんだっていうことを書いてありまして
なんかすごいこじつけな感じがするけど
私嘘ではなかったのかなと現場知恵というか土壇場のあれですね、
うん、
はい、だったんですけど、ね、うん、やっぱそういう意味でちょっと三脚はやっぱり見直さなきゃなと思ったしね。
まあでもあれですね、撮るものがいろいろになってくると本当にその用途に合った三脚って必要な感じがしますよね。
うん、うん、ね、ハスキー持ってある 35mm だなのにね、まあ、ハスキー万能って言われてるけど、
うん、
35mm ってヤマでハスキーっていうのはちょっと体力との相、ね、相談でないだろうし、
うん、
あとまあ逆、ローアングル撮りたいときに低くならない三脚も困るし、
うん、
があるんでね、
うんうん。やっぱりなんか、いいのを買ったら、まあそれあればいいや、みたいな感じになるかと思ったけど、やっぱりちょっと用途によって何本かやっぱ必要なんだねっていうのはね、最近よく思いますね。
うん、
だからなんか4本、4段の足って、なんか、あんまりその選択肢になかったんだけど、今4段でもいいのかなと思ったりね。
ますからね。
え？
あ、短く。
ああ、そうそうそうそうそう。コンパクトになるっていうのと、
はい、
あと、軽いの。軽い三脚ってもう絶対ないと思ってたけど、やっぱ軽いのは、まあ、その手で押さえるのも含みだけど、ありかな、みたいなね。
そうですね。 確かにそうです。あとはまあ、問題かな。問題の、こう、ボール運台使ってる人結構多かったですね。あの
自由運台ってやつ
ね、うん。
うんうん。
まあ、あれは割と、あの、なんだろう、こう、上向けられるんでね。
はいはいはいはい。
あの、星も、今回星もちょっと取ったんですけど、
うん、や
っぱり星取るのに、上の限界があるのはちょっと辛い。キーとかそういうのも真上向けてとか、あるでしょうか、
うん、
まあ、ただあれ、まあ、どうなのかな、すぐ使い方に癖があるから、
うん、
人によっていろいろ、あの、好みが分かれそうな。
うん、
あと、ボール運台の、あの、自由運台の、こう、高いやつじゃないと、それこそきちっと止まんないんですよね。
ああ、なるほどね。あの、自由運台ではあるけども、その、安いものを買ってしまうと、メリットが、デメリットになってしまうみたいな。
あの、まあ、結局あの、ボールがでかいほど、きちっと止まるんですけど、
うんうんうん、
高いやつはすごい高いんで、
うん、
あ、まあ、運台はそんな安くはないと、最初から思ったのが、
うんうん、
なんかでもあのパンボがないのになんでこんな高いんだとかケチなことかっていうところはあるんですが、でもボール運台は一つ欲しいよねとか、
うんうん、
はい、まああのこの三宅さんにはやっぱり三脚の効能としてね、
うん、
フレーミングを決めるときにこう構図をこうじわじわと動かしながら見つめるっていうところで、
うん、
あの精神的な余裕がいろいろ観察する余裕が生まれるだろうし、
うん、
あとあのファインダーから目を離せるので、
うん、
撮る時に、
ん、
撮影する時にね、
うん、
ファインダーから目を離してシャッター消えるじゃないですか、
はいはいはいはい、
なのでまあ広い視野が保って、あのその今の映してる以外のところに何かあってもすぐそこに気がつくと、
うんうんうん、
いうことがあるので、
うん、ま
あ三角写真と三脚は切って、もう切れないんだ、みたいなことが書いてある。
なるほどね。
まあ、そんな感じで、結構、トホホな三脚。まあ、まあ、今後どうやって使っていこうか、ちょっと、考え中なんですけど。
うん、まあ、でもちょっと三脚もね、なんか、いろんなタイプ、ちょっと、使い勝手とか、こういう時にこの三脚良さそうとかって試してみたいんだけど、でも安物買って何本も無駄にするのもあれだし、でも高いの買うって言ったら結構勇気いるし、みたいな。結構難しいですよね。
まあ、足と、あの、運台を別々に買うっていうの
も。ああ、なるほどね。
あの、いいかもしれないですね、
うんうんうん、
全然別なメーカー同士で組み合わせても、まあ、あの、ネジの径が一応あの大ネジと小ネジって、
うん、
だいたい大ネジで今は統一されてると思うので、
うん、
それでつながりますしね、
うんうんうん、
まああんまり特殊な運台だとこう書いて使いにくくなっちゃったりすることもあるかもしれないんだけど、
うん、なるほどね。じゃあ、例えば普通のパンボをついてる運台と自由運台みたいなのを二つ持っといて、足も、例えば軽い足だったり、しっかりした足だったりとかっていうので、その組み合わせでいろんな状況によって使い分けたりとかっていうのもありっていうことか。
で、まあ、あの、多分、あの、プロフェッショナルで仕事してる方はそんな感じでやってる人も多いとは思うんですけど。
うん、
っていう、まあ三脚にまつ
わる話です。うん。はい。ということで、
はい、
まあ今回はパート1ということで。
ちょうど1時間ですかね。
そうですね。まあ三脚の話もいろいろなりましたが、まあ、次ぐらいに実際撮影編みたいな。
はい、そうですね。
撮影する時の話、なかなかちょっとできてなかったからね。なんか今回 機会かなという気もしますので、来週撮影編ぜひ楽しみにしていただければと思います。ということでお届けしましたスノーさんのフォトスクランブル、お相手は半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週。